皆さんおはようございます。もう止んだようですけれども、先ほど少し雪も降ってですね、本当にもう冬なんだなということをなんか感じる、朝でありました。そして今日は、今年はあれですね、大晦日が日曜日ということでですね、何年ぶりなのかなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、間違いがなければ2006年以来みたいです。2006年以来ということは、まあ11年ぶりということになりますかに、大晦日が日曜日、いうことのようですね。私たちは普段ずっとローマの信徒への手紙を少しずつ読んで神様の言葉を聞いているわけなんですけれども、この今年最後の礼拝、今日とそれから来週の日曜日、2018年最初の礼拝は、このマルコの福音書の7章37節からメッセージを取り次ぎたいというふうに思っています。特に今日はこの前半といいましょうか、この方のなさったことは全て素晴らしいということを中心に聞きたいと思います。そして来週はその後も含めてですね、この方のなさったことは全て素晴らしい、耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる、この御言葉、ここまでをですね含めて、読み解きたいなというふうに思っているわけです。皆さんは今の言葉ですね、この方、まあ、イエス様のことですけれども、この方のなさったことは全て素晴らしいというこの題、この言葉を聞いて、ああこのことは、あのことは本当に神様の素晴らしい恵みだったなということをね、この1年の中で思い浮かぶことがあるでしょうか。普段あんまりこういうことはしないんですけれども、ちょっと時間をとって、1分ぐらい時間をとってね、隣の人と、私にはこういうことがありました、こういう恵みがありましたということをちょっと分かち合っていただきたいと思います。私は純さんと分かち合いたいと思いますので、それぞれお願いします。
素晴らしいなってこと、恵みだなってこと、片側に行ったこともあるね、旅行行ったり、ピープルパーソン、それから教会の礼拝も、
それではたくさん恵みがありすぎてですね、これでもうずっと時間使って終わりになっちゃいそうなので、一度ここの辺で切りたいと思いますが、今度はね、いやあのことはしんどかったなという、そういうこと思い出すことがあるでしょうか。今度は分かち合わなくても結構です。ご自分でですね、ちょっと思い巡らしていただければというふうに思います。あのことは大変だったな、あれは辛かったな、そういうことありましたでしょうか。少しだけ時間を取りましょう。はい、それぞれですね、思い起こすこと、思い出すことがあったんじゃないかなというふうに思います。私たちの教会にもいろんなことがありました。この1年、ゴスペルフラ教室や誰でも食堂をずっと続けることができたということ、そしてその働きの中で 新しくいろんな人に出会うことができたということ、それから11月からはキッズクラブを始めることができたということ、水曜日の祈り会では毎週毎週詩編を読み続けましたけれども、いろんな気づきが与えられた。そしてまたお互いのこのですね、感じるところを述べ合って、あ、そんな風に読む、ね、思いもかけないそういう読み方もあるんだなんていう風に気づきを与えられたこと、そしてまた毎週日曜日礼拝を守ることができたこと、その礼拝での新しい方のとの出会いや新しい方が加わってくださったということもありました。なんかこう思わず微笑んでしまうようなことがたくさんたくさん教会としてありました。その一方でですね、よく教会にも来てくださっていたこの教会のメンバーのご家族、まあ、ご主人がですね亡くなられたっていうことがありました。それから教会に毎週来たいんだけれども、もう年をお召しになってですね、体が自由に、ということがありまして、なかなか共に集うことができない、残念だなとその方も思っておられるし、私たちも思っている、そういうこともあります。怪我をされた方がいらっしゃいました。病気を患った方もいらっしゃいます。そしてまた最近は3年間ですね、本当に毎週毎週日曜日水曜日その他の曜日もですね、主を中心にして良い素晴らしい交わりを持たせていただいた方がお引越しをなさったと。今までのようには一緒にいることはもう叶わないのかなという、そういうこともありました。これらは、まあ、ちょっと悲しいなと、ちょっと辛いなという出来事ですね。ですけれども、私たち個人個人の事柄であっても、あるいはこの教会のことであっても、これらすべてのことは、神様の御手の中で起きているんだ、ということを私たちは知っています。そしてそのことに慰めがあり、また、嬉しいなと思うようなことも、ただ単に嬉しいのではなくて、それが神様の御手の中で起こったことなんだということを知るときに、その嬉しさは倍増するのではないでしょうか。そして私たちは全てを神様にお委ねしていこうという思いに導かれます。でもこの方のなさったことは全て素晴らしいという今日のこの御言葉を読むときに、まず思い出さなければならないことっていうのがあると思います。今私たちが分かち合ったり、あるいはまたこの述べたような私たちの周りで起きた出来事、それも去りながら、また私たち自身に起きたこと、起きつつあること、それも去りながら、でも神様によってこのもう一つ違う角度といいましょうか、この出来事、あの出来事、その上にあるといいましょうか、その土台になる素晴らしい出来事を思い出す必要があるのではないかと思います。この方のなさったことは全て素晴らしいというこの言葉を読むときに、私はこのメッセージの中でも何度か、もしかしたら何度も繰り返したことかもしれませんけれども、私たちの知っている神様、本当の神様はにもかかわらずの神様だということを私たち共に思い巡らせたことがあります。今日の聖句を聞くときも、私はもう一回、私たちの神様は にもかかわらずの神様なんだなということを思い巡らすのです。それは私たちが罪人であるにもかかわらず神様のなさったことは全て素晴らしいという事実です。もちろんその素晴らしさは救いに始まるかも、始まるでしょう。先週の礼拝で私たちはイエス様の誕生をお祝いいたしました。神様が私たち罪人を惜しんでくださり、憐れんでくださって、救い主を送ってくださったということ、そして聖霊なる神様が私たちに私たち自身の罪を示し、イエス様が救い主なんだということを教えてくださり、そしてそのことを私たちが信じて受け入れる、そういう信仰を神様が与えてくださったということ、これらはすべて神様の御業です。私たちは誰一人としていろいろな、まあ、聖書を読んで、聖書の解説書を読んで、いろんな人のこの何て言うんでしょうかね、解説を聞いて勉強して、あるいは何かこう悟りのようなものを開いてイエスと出会うということではないわけです。この出来事は私たちの側から始まるのではなくて、神様の側から始まる出来事、神様の御業だということです。ですから私たちはこの方の、神様のなさること、なさったことは本当に素晴らしいと、そういうふうに神様に賛美をすることができるのです。そして私たちはイエス・キリストを信じて救いに預かって、今日もこの教会にメンバーとして、教会員として加わりたいという証をしてくださった青年がいらっしゃいましたけれども、私たちは教会に連なるものとされた。これも本当に素晴らしいことです。言葉に言い表せないほど素晴らしいことです。どうしてかというと、教会はイエス・キリストの体だからです。エフェソの信徒への手紙の1章23節にそのように書かれています。イエス・キリストに連なるものとして体であるということは一つだということです。私はキリストのもの、キリストは私のもの、それが私たちと、私たち一人一人とキリストとの関係であり、そしてそのことは教会において実態になっている。だから教会に連なっているということ、それは素晴らしいことだ。イエス・キリストに連なるものとして一つであるから、教会は裁き合わないのです。イエス様は私たちをもはや裁くことをされないからです。教会はむしろ許し合い、また愛し合うのです。なぜならキリストが私たちを許し愛してくださったし、今も愛してくださっているからです。ヨハネの福音書の15章でイエス様は私たちとイエス様との関係をブドウの幹と枝に例えられました。イエス様の方が幹であって、私たちは枝だというふうに教えてくださいました。イエス様は幹として私たちを支え、力を与え、つまり栄養を与え、命を保つ、そういうお方、そういう意味でイエス様と私たちは一体です。私たちはそのようなものとしていただきました。そしてそのことは、このブドウの枝と幹と枝の例えは、イエス様が私たちに 使命を与えてくださっているということも伝えているのではないかと思います。そしてこれも素晴らしい。枝は幹から離れたら実を結ぶことはできない。これはブドウに限らず、すべて実を作る、木というのはそうですよね。これはよくわかります。でも幹も枝がなければ実を結ぶことができないのです。木の枝をちょうどお隣のですね、あのお庭に、あれは夏みかんなんですか、この季節だけど夏みかんなんですか、よくわからないけれども柑橘類がなっています。数年前だったと思いますけれども、私たちのこの、教会の土地の方にといいましょうか、枝がどんどんどんどん入ってきてですね、そして庭の手入れをしてくださっている方がお隣の了解を得て、その枝を落としたんですね。当たり前ですけれども、こちら側は実がもうなることできません。枝がないからです。幹も枝がなければ実を結べない。つまりこの例え話でイエス様は、私たちなしにはイエス様はご自分の技をなすことができないということを伝えてくださったんです。いや、できないというか、私たちを通して全てのことイエス様がなそうとすることをしようというふうにお決めになったということです。イエス様は神様ですから、確かに何にも頼ることなく何でもできる、その通りです。主はゲッセマネの園で彼を捕まえるために来た人たちに、誰を探しているんだと問うた時に、人々はナザレのイエスを探しているんだと、こう答えました。するとイエス様は、私であると答えたと、ヨハネの18章でしょうか、そう書かれています。そうするとですね、人々がこうズザザッと倒れたっていうんですね、後ろに。なんでそんなことが起こったんだろうか、変なこと書いてあるなと最初私は思いました。でもある時、この私であるという言葉は、私はあるというものだという神様が、あの出エジプト記でご自分のことをおっしゃった、あのことをイエス様はおっしゃったんだ。私はある、私は何者にもよらず、私は何にも頼らず、支えられる必要もなく、あるもの、つまり神ご自身であるということをおっしゃったんだということを教えてもらいました。イエス様は何も支えられることが必要ありません。そしてご自分で誰に頼ることなく何でもおできになるお方です。しかし、先ほど申しましたように、ブドウの枝である私たちを用いよう、そうしようとお決めになったということなんですね。福音の伝道ということがもちろんその中の一つです。救いのメッセージは、教会によって、一人一人のキリスト者によって、私たちによって伝えられます。私自身、それまで知り合いではなかったあるご夫妻と同じテーブルで食事をしたときに、その方たちが食前の祈りをするのを見て、興味を持ったんですね。そして、あなたたちはクリスチャンなんですか？とこう尋ねました。そのことをきっかけに、もし彼らがですね、そうなんですって言ってですね、そこで終わって食事をしていたら何も起こらなかったかもしれません。ですけれども、そのことをきっかけにして、そのご夫妻がイエス様のことを語ってくださり、あるいはまた信仰生活の楽しさを教えてくださった、そのことがきっかけで私もキリスト者となることができました。親かもしれないし、友達かもしれない、私のように偶然ではなくて 神様の摂理によって出会った人によってかもしれない。誰かがイエス様のことを伝えてくれて、私たちは主を信じるように導かれたんです。誰かが用いられたんです。そのようにイエス・キリストのものとされた私たちも用いられることができるということです。それは素晴らしいことです。嬉しいことや楽しいこと、あるいはまた辛いことや苦しいこと、まあ全ての出来事を通して神様はそれでも私たちと共にいてくださるんだと。主が支え、励まし、慰め、勇気を与えてくださり、どんな時も大丈夫だよ、全てのことは愛働いて益とされるんだよということを、私たちがその声を聞いて、そしてまず私たち自身がそれを味わう、またそこにより頼む、そのことによって人々にイエス様は伝わっていきます。最初に今年1年嬉しかった出来事、感謝の出来事を分かち合っていただきました。私は淳さんと分かち合いをしました。淳さんは施設の旅行に行くことができ、あるいはピープルファーストの旅行に行くことができ、そして毎週毎週この礼拝に集うことができ、順番が来るとお祈りの奉仕をすることができ、そのことをですね、そうだよねそうだよね、まあ彼ね、こうお話をすることはできませんけれども、私がそのことを語ると本当にこの確認しと言いましょうか、笑みを浮かべてうなずいてくださいました。分かち合ってくれたんですね。辛かったことや大変だったことは、まあ、場合によっては、まあ、そのことを人には言いたくないなということもあるだろうと思いまして、分かち合うということはしませんでしたけれども、思い巡らせていただきました。でもよくよく考えてみて、その辛かったことには何のプラスもないんだろうか。その体験の中にも神様が共にいてくださったということに思い至ることはないだろうか。多くの場合あるんだと思います。多分あるんだと思います。多くの場合とか多分といったのは、もしかしたら今は全くそのことに思い至らないかもしれないからです。でも私たちがこの地上で生きている間か、それとも主イエス・キリストのところにこの世を去っていったその時にか分かりませんけれども、必ずそれに思い当たると言いましょうか、あのことの中にも主イエスはいてくださったんだ、先週だったでしょうか、その前だったでしょうか、賛美してくださった方がいらっしゃいましたね。このイエス・キリストと二人で歩いたんだけれども、ある時この足跡が一つだったと、砂の上を歩いてですね、それでその時は自分一人で孤独に歩いていて、イエス・キリストはどっか行ってしまっていたのかと思っていたけれども、実はその足跡は自分の足跡ではなく主の足跡であり、私は主に抱かれていたんだ、そういう賛美でしたけれども、今でなくても必ずそのことを知る時が来る、そのように聖書は約束してくださっている。神様は約束してくださっている。だからこの方のなさったことは、これは素晴らしい、あれは素晴らしいではなくて、これもあれもいや全て素晴らしい。今日マルコからそのように呼びましたけれども、そのことを信じて来年生きる励ましの言葉、そして真理の言葉としてもう一度今日いただく、そのことを思って今年一年のメッセージを閉じたいというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。 天の神様、あなたの皆を賛美いたし